ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ゆうじです。
ゆうじさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回も引き続き遠隔収録でお送りさせていただきます。はい、今回のテーマなんですけれども、 SNS との上手な付き合い方です。このテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームいもこさん、26歳からのこんなメッセージです。ゆうじさん、元島さん、こんにちは。いつも配信を楽しみにしております。早速ですが、私はスマートフォン依存症です。食事の時、人と話している時、寝る前などにも開いてしまい、スマホ中心の生活となっています。SNS 疲れもあり、スマホをやめたい気持ちは山々ですが、無意識に触れてしまうのです。一体どうすれば、スマホや SNS から解放されるのでしょうか？というお悩みです。はい。はい、ゆうじさん。いかがでしょうか、スマホとの付き合い方。
早速ですが、私もスマートフォン依存症です。
私も結構依存症な気がします。
まあ、依存症って言ってしまうとちょっとなんか言葉がね、その病みたいな、病気みたいな感じなので、なんかあんまり僕はそこを逆に強調したいわけではないんですけども、ただ、はい、ある意味ですよ、今、はい、まあ、こうやって実際こうテレワークを、まあ、僕らもしてるわけですけど、まあ、スマホをね必ず使わなきゃいけないかどうかっていう論理はちょっと置いといて、
はい、
ただスマホないし、そういうこう、まあ、つながれるアイテムってあるじゃないですか、はい、まあ、パソコンも iPad もそうでしょうけど、はい、でもはや生活の一部というか、もはや仕事でも使うから、むしろじゃあそれこそ一昔前、僕がだからまだそうですね、 iPhone とかが出る前とか、まあ、スマホが出る前とかですかね、十何年前とかってぐらいだと、職場でちょっと携帯とかいじろうもんなら、なんかそんなプライベートな指針をしてるんじゃないよみたいな、まあ、職場の環境にもよると思うんですけどって思われてたようなこともかつてはあったと思うんですよ。でも今ってもはやむしろスマホを使ってポチポチでそれが仕事みたいな感じもあるじゃないですか。
ありますあります。
そうなので、僕はどっちかっていうと、その依存症って僕さっき半分冗談で言いましたけど、なんかそういうニュアンスはもはや なくてって言ってしまうと変かもしれませんけどね。なんでスマホっていうデバイスに関してはもはやなんかその服と同じ柄のニュアンスなので、だから洋服依存症です、まあ、ほらお買い物依存症ってなっちゃうとちょっと話は違いますけど、
はい、
なので服依存症ですとか、服を着ることがやめれませんとかってみんな悩まないように、なんかスマホはもう一部だから僕はそれでいいとは思うんですが、
はい、
なのでスマートフォン依存症って言葉は僕はもうこの瞬間からね、この聞いてくださってる瞬間から卒業しちゃっていいと思うんですけど、ただその SNS とかから解放されるのでしょうかっていう、その後部の方だから、スマホや SNS からどうやったら解放されるんでしょうかっていうご質問でしたけど、その後者の方が結構僕は重要かなと思っていて、はい、SNS ってやっぱりこう、例えば Facebook とかでもいいし、まあ Twitter でもブログでもいいんですけど、どういうところとつながっているかとか、どういう方たちがこう常にこう、なんていうんですかね、こう情報源になっているかとかによって、すごくこう、まあ、なんていうんですかね、まあ、生活の質が変わるって言ってしまったら言い過ぎかもしれませんけども、まあそのね、触れる情報が変わってくるから、
で
もっと言うと、なんかそうなんですよ。しかもそこから、もっとそこからエンドレスで、はい、あ、この人のお友達を辿ったり、この元の情報を辿ったり、この人がリンクを貼ってくれたり、これを辿ってみたり、じゃあそこの先のショッピングサイトか何かを買ってみたりとか、ものすごくエンドレスに深掘りできて、気づいたら何時間も経ってた、ギャーみたいな、なるじゃないですか。いや、わかんない。なるのは僕だかもしれませんけども。まあでも、それって結構なんかスマホの、なんなら SNS の沼かと思っていて。
沼ですね。
なのでなんかそれはだから沼とか、それこそなんかなんだっけ、あの砂でどんどんこう
蟻地獄、
そうみたいな、そういうのがあるじゃないですか。底なし沼みたいな、
はい、
なんかそこに埋まっちゃうと本当にもう再起不能っていうか、なかなか起き上がってこれなくなるから、だから腰高ぐらいでやめるみたいなことは僕は意識してますね。
ああ、はい、難しい。
そう、ズボズボ入ってきそうだったら、いかんいかんって言って、ちゃんと陸に戻ってくるみたいな。
その境目って、なんかどういうところで気づけるんですか、ゆうじさんは。
あ、僕は、例えばですけど、はい、そうですね、意外と、例えばほら、Facebook とかでも、なんか気になる情報があったら、そこをポチッとクリックして、まあ、その、まあ、はい、その元々の発信者の、例えばよくシェアとかすると、元々の発信者の人が辿れたりするじゃないですか。
うん、
で、その元々の発信者のところまで行った後から先はもうクリックしないとか。
はい、2個以上飛ばないみたいな。
まあ極端に言うと、だから洞窟とかとに入っていく時と同じで、ちゃんとこう命綱があって、はい、ちゃんとこう例えば50メートル先までは行けるんだけど、そこから先は行かないみたいな。
この先危険。
そう、なんかこれ以上先踏み込むのは危険みたいな、うんうんうん、なんかそういうところは結構設けてはいて。
ああ大事かも。
はいはい、だからなんか自分がこう戻ってこれるポジションみたいなものをちゃんと設定しておくことっていうのは結構重要かなと思ってるんですね。
あ、大事ですね。
うん、例えばだからいつも見るポータルだけ1個決めといて、もうそこのポータルからその半径何メートルっていうと言い方が変かもしれませんけど、はい、そのなんか何クリック以上先は飛ばないとか、はい、まあ、あとは何て言うんですかね、こう、あとはこのスマートフォンの僕の怖いところって言ったら、ね、はい、まあ、SNS の怖いところって、なんかちょなん例えばじゃあレスがもらえるとか、ね、なんかいいねもらえるとか、なんかいろんなそういうのでこう
反応気になっちゃいますよね。
そうなんですよね。その承認欲求とか数字気になるとか、なんかそれによって一喜一憂しちゃうっていうところが僕は結構怖いかなと思っていて、例えばこれ僕の話ばっかりで ね、さっきからずっと僕の話で申し訳ないんですけど、例えば僕原稿とか書くじゃないですか、はい、それも徳島さんも同じように原稿書いたりとか動画撮ったりとかされると思うんですけど、はい、で、その時にずっと集中してゾーン状態になってる時にピロリンとかねブーってなると、なんか集中途切れたりとか、なんかあれなんだろうとかなるので、なのでなんかよっぽど緊急の連絡が来るかもとか、ちょっと急ぎの連絡が来るかもとかっていう場合を除いて、特に僕テレワークの時そうなんですけど、見えるところのその視界の中に携帯を置かないとか。
ああ、いいですね。
はいはいはい、してます。
あと飛行機モードとかにしてもいいですよね。
ああ、それすごいですね。僕そこまではやってませんけど、それすごいですね。ちょっとそれ
たまにやってます。もう外部入れたくない時は、
ああ、はい、
なんですか、オフにしてます。
さすがですね。なんかそれで言うと、なんかこれ前回か、はい、その前の回かに話した内容ともちょっと被るんですけども、
はい、
僕常に音楽かけてることが多いんですね。
ああ、そうですよね。
うん、
言ってましたもんね。
で、あ、そうです、そうです。BGM でかけてることもあるんですけど、例えば YouTube とかでかけてる場合もあって、はい、そうすると、うんうん、結構僕フルスクリーンとかでかけてるので、
ああ。
だからたまにこう右上とかに、なんかメールが来ましたとかってのは出るんですけど、うんうんうん、でも、例えば料理とかしてるとか、他の仕事してるとか、っていう時っていうのはですね、なんかそれ、まあ、見えなかったりとか見ないから、
うんうんうんうん、
はい、なんで極力そうやって意識してそのポップアップとか、はい、なんかそのビープ音みたいなものを、まあ、遠ざけるようなアクションはしてます。
うーん、大事。
はいはい、
あとフォローする人数とかもすごい狭めてますよね、ゆうじさん。
僕は よく思うんですね。あ、そうか、僕自分でバカをしましたもんね。そうです。僕はツイッターに関してはマックスフォロワーが115人設定なんですよ。
いや、それすごい賢い。私まだできてないよ、それ。
なんか、いや、絞らないと、やっぱりこう、なんていうんですかね、こう、やっぱ、ちょっとこういう方は変かもしれませんけど、Facebook でもツイッターでも、まあその、まあその SNS に関しては、
はい、
なんかその、ウォールというかスレッドって、まあウォールって、自分のウォールって意識は僕はすごく強く持っていて、
うんうん、
なので、まあ、その目に見る情報もやっぱりこの間もお話しさせてもらった通り、
はい、
やっぱり自分の栄養だから You are what you see とか What you look だとするならば、
はい、
やっぱり何を取り入れるかってすごい重要なので、うんうん、だから自分の目が取り入れる情報が1日に 何テラバイトか何バイトっていう表現が正しいか分かりませんか。だとするとその中の容量をなんか見たくもない情報で埋めたくないみたいな、容量を使いたくないみたいな、
うんうん、
なんかそこは僕はまあまあ徹底していて、なのでなんかこれ興味あるけど、でもこの先行ったらなんかそういう情報に触れそうだなっていうところはもはやブラックなんとかボックスにして、なんかもう名前が出てきませんでしたけど、もうその、ね、開けてはいけない、もう箱にしちゃってもう開かないみたいな。インターネットって本当つながっていけばどこでもつながって、もうどんどん深みに入っていって、あ、これも楽しい、はい、あれも楽しいっていくらでもそういう、ね、ことができちゃうツールじゃないですか。
はい、まさに
ね、しかもそれがスマホだから手元にそれがあっていくらでもその情報にね触れれちゃうから、だからそこの、そのまあ危険っていう言い方は好きじゃないんですけど、そのなんかもうさっきもお伝えしたように、はい、まあ、ゲームとかでもそうですよね、うん、ほら課金沼に陥るとかってよく言いますけど、
あ、
そうなっちゃうとちょっともう、はい、まあ、もう戻ってこれなくなるから、そこのやっぱり、まあ、昔出た僕戻ってこれなくなって困ってたんですけど、だからその二の鉄を踏まないようにかなり意識してます。
線引きするのね、意識で環境設定からすごい大事ですね。じゃあ
そうですね。だから、子供と同じですよね。子供って例えば、じゃあなんか、面白い、ゲームでもいいし、面白い遊具でもいいし、何かあったら、そこに没頭しちゃって、視界が狭くなっちゃって、他のこと見えなくなったりするじゃないですか。はい。でも、それは、例えば、じゃあ、道路にその子供が出ないようにとか、じゃあ、なんだろう、危険
枠を
の方
つ
に
け
ボール、
て。
ボ、そう、ボールが、ボールが飛んでいかないようにって言って、それを子供の制限を、子供の動きを制限するんじゃなくて、そのボールが飛んでいく先にちゃんとこう、ネットを張っておくとか、はい、そういうことをちゃんと周
わ
り
かり
が
まし
てあ
す。
げれれば、ちゃんとこう、なんだろう、こう、その楽しみを阻害することなく、なんかこう、楽しめるというか、その空間を楽しめるというか、だからそういう環境設定を、僕ら大人は一応自分でね、できなきゃ一応良くないはずなので、なのでそこをちゃんとこう、設定してあげると、気持ちよく、ブラウジングできるなっていうのは思ってます。
本当ですね。ここからここまでちょっと意識して整えていきたいなと思うところなんですけれども、発信する側、結構もう今皆さん、非公開のアカウントとかでもそうだと思うんですけど、なんか大なり小なり何かしらつぶやいたりとか発信するっていうツール持ってるじゃないですか。
そうですね。
そことの付き合い方、見る側もそうなんですけど、発信する側としてもどういうふうに、じゃこれつぶやきすぎていいのかなとか、なんかなんかその境目が今悩んでるっていう声とかも聞くんですけど、
確かに確かに。
ユージさん、なんか意識してることとかありますか？
そうですね。僕は、使い分けてるところはちょっとあって、例えば、ツイッターとかブログは、僕は結構、仕事というか、例えば、じゃ本出ましたっていう告知とかに使う側面もあるので、ほぼ95%ぐらいは、ほぼ、仕事っていう方は僕は実はそこまであんま好きじゃないんですけども、
腰の話みたいな。
パブリック、そう、パブリックな、なんか顔で、僕は使っていて、だから、こういう、星情報方法は皆さんにお伝えしたいとかシェアしたいみたいなことは基本姿勢としてあるので、それはもうその2つか3つぐらいのアカウントにも特化していて、で、あとのアカウントは自分のプライベートみたいなこととか、なんかちょっと日常のしょうもないこととか、これが多分なんかね、食べました、美味しかったですみたいな、小学校3年生の絵日記みたいな内容をあげたりとかするんですけども、
いるい
た
る。
だ、気をつけてるのは、これもあくまで僕の個人的な趣味なんですけど、なんか人が見て、なんかこう、あまりにも不快に感じるような内容っていうのは、あんま上げないようにはしてますかね。
確かにそんな投稿見たことないです、ゆうじさんの。
あまりにもえげつないこととか、なんかこう、あとはあまりにもその個人的すぎるないことっていうんですかね。いや、だからこれ食べました、美味しかったです、これが好きですとかっていうのは別にいいと思うんですけど、なんか最近だったら僕、たけのこの里ばっか食べてますとかね、そういうことよくブログに書いてるんですけど、なんかそういうの
か
は
わいい。
別にいいにしても、なんかこう、例えばですけど、その、なんだろう、A を立てたら B の方にこう、角が立つというか、なんか
ありま
そ
す
れがし
ね。
かもかなりその人に対してこう、なんか社会的な根幹の何かをこう揺るがしてしまうようなこととかっていうのはあんまり書かないし、もうそもそもそんな僕もそんな思わないですけど、そういうところはあんまりこう、パブリックの場では表現しないようにぐらいはしてますかね。
確かに私もそれはすごく意識して発信してます。
もう本島さんの発信とかもそれとかも超プロ意識を感じますもんね。もう誰も傷つけないみたいな。
意識してますね。
ですよね。いや、それは本当に僕は逆に多分徹底できてないところではあるので、だから、
そうですか。
羨ましいというか、むしろ素晴らしいなと僕は思うんですけど、
ありが
逆に
とうご
ね、
ざいます。
それ僕の話は僕のスタンスはちょっともうお伝えしちゃったんで、本島さんご自身が、さっきのところ、以外でっていうか、なんか逆にこう気をつけてらっしゃることとか、なんか、いや、むしろこういうことは率先してやってますとか、なんかありますか？
でも、アカウントは開けたりとか、あとつぶやきたくてもちょっとつぶやきたいことと求められてることが違うなって思う時あるじゃないですか。
例えば僕だったら、星のこと求められてるけど、なんか違うこともガンガンあげちゃうとか、そういうことです
とか、すごい個人的な感情をぶつけたいみたいな、それこそそういう時は一回書いて下書きにするようにしてます。投稿ボタン押さない、一回吐き出すんですよ、文章で。バー
な
っ
ると
。
ほど。だっ
で、
て書
そ
い
れ
てるこ
を。
と、書いてることにはだって変わりないですもんね。
そう
そ
です、
れが
そう
だ
で
から、
す。
こうに出てるか出てないかの差だけです。
そうです。オフィシャルか、なんかその下書きボックス入れるかみたいな違いだと思うんですけど、でもそれだけでもすごく、なんか浄化された感じしますね。
一応出したっていうことには変わりはないですから
そうなんです、そうなんです。すごい文章とか構成して、なんかこう書きまくって、結局保存するみたいな。
なんかラブレター書くけど出さないみたいな。
そう、出せないみたいな。
なるほど。
でもそれですごく、何ですか、なんかこう、すっきりしたりとか、
はい。
なんかこう、なんか自分の中のものが整理できたりすることがとてもあるので、それはおすすめ。投稿しない。
なんか今僕その話を聞いてて勝手に、はい、勝手になんですけど脳裏にふとよぎったビジョンがあるんですね。
何ですか何ですか。
それは何かあったら写経です。
写経
うん、なんかあれもほらね、できましたとかでそんなに見せるものでもないし、あともっと言うと写経って結局ほら元ある経典というか、例えばじゃあ般若心経でもいいんですけど、それをほらなぞるものじゃないですか、はい、だから別になんかこうその内容が目新しいものでも別になくて、
うんうんうんうん、
でも自分があれを書くことによって自分のなんかその何かがリセットされるというか、
うんうんうん
うん、だからただ単純にあれは出すっていうことに特化したなんかアクションなんだなっていうところの一点においてなんですけど、そこの行為とシンクロしてるなっていう気はしていて。
なるほど。
はい、なのでだからそれ元島さんの場合だったらもしかするとそれは下書きに入れるってことなのかもしれないしそうだから多分これを、来てこと聞いてくださってる方の、うんうん、に、例えばどの方法がフィットするかっていうのはちょっと一緒に置いといて、うんうん、ただ、はい、なんかただその出してみるっていうアクションを、うん、こうに対してなんかさらにフォーカスしてみて深掘りしていくと、
うんうん、
なんかみんなそれぞれにとってのその、写経アクション、ね、下書きアクションっていうのはなんかみんな実は違うのかもしれないなっていう、だからアップすることによって満足することをの代替行為として、とりあえず何かに出してみるってことで、それは別になんかワードに書くでもページ図 ページにも書くでも何でもいいんですけど、ブログに書いて下書きに入れてもいいし、なんか別にお手紙書いて出さなくてもいいと思うんですけど、何かその出してみるっていう行為によって、そのカタルシスというか、何かこう、そう、何かがこう出てこう脳内物質が出てですよ、それでプラマイゼロになってニュートラルになってすっきりするんであれば、それはなんか SNS に上げて、もちろん SNS ってほらプラットフォームとかインターフェースもしっかり作り込まれてるし、その書きやすい、上げやすいのは分かって、ポチってやりやすいのは分かるんですけど、でもそこの一線を越えず、そのなんか、まやかしって言い方は変ですけど、になんかこう騙されるとか乗らず、なんかぐっととどまって出すっていう行為、じゃあ自分はこれを出すことによって何をしようとしてるんだろうかっていうところを一回フォーカスしてみると、なんか SNS との正しい距離感というか付き合い方っていうのはちょっと変わってきたり分かってくるのかもしれないですね。
いやー、分かりやすいまとめ、ありがとうございます。
いや、てかむしろ写経からここまで引っ張るかみたいな感じで申し訳ないですけど
でも写経もそうですけど、下書き入れるの自分に反芻させてスッキリするっていうのはやっぱすごくあるので、はい、
そうですよね、
はい、いや、やって引き続き私のツイッターの下書きとかすごいいっぱい溜まってるんですけど。
本当ですか。これね、僕の超個人的 なんか興味で申し訳ないんですけど、
はい、
しかもちょっとなんかえげつない質問で本当に申し訳ないんですけども、はい、例えばじゃあ元島さんの投稿が、じゃあ例えば分かんない、アベレージ1日1件とか2件だとすると、
はい、
例えばそのなんだろうな、下書きに入れてるやつが例えば分かんない、本当は10件やって、でそのうちの 1,2 件があえてポコッと上がってきてるのか、だからその 割合というか比率ってどれぐらいですか。例えばなんだろう、全部書いてる記事は10記事なんだけど、そのうちの下書きがなんか8なのか2なのか1なのかとか、なんかそういうで言うと、なんかなんとなくこれぐらいかなとかありますか。
4分の1ぐらいですかね、
が下書き。
下書きです。
あ、なるほど。ということは4回中3回はオンラインというかのパブリック公開 OK のやつで、
はい、
そのうちの1回はちょっとわーみたいな感じってことですね。
これたなんかこれは誰のためにもならないと思ったものは下書きにしたりとか、
はい、
なんかちょっとなんだろう、これを読んでなんか自分のこと、なんか二次的被害というか自分のことだと感じてしまう、はい、なんか誰かが言い切ることって、
はい、
誰かが正しいっていうことって誰かにとって正しくないことをなんか明確に宣言しちゃうことじゃないですか。黒がいいって言ったら、ね、じゃあ白は違うみたいになっちゃうので、
確か
そういう風な文章になってる時はなんか下書きに流れますね
耳が痛いです。
いや
学ばせていただいております、はい、
いやでもなんか私の投稿のスタンスとして、
はい、
なんかそのなんていうんですか、ポリシー的になんか違うというか、私に求められてることじゃないので、それって。
なるほど。
そういう感じでやってます、
それで言うとちょっとね、はい、論点が違ってくるのかもしれませんけども、
はい、
僕 SNS のに対してすごい感謝していることというか、僕 SNS を使ってる理由みたいなものっていうのはちゃんと あるというか、
はい、
なんか自分の例えばそのなんていうんですかね、 こうテリトリーというか、
うんうんう
ん、なんかそのよくこう扱う範囲ってあるじゃないですか。例えばですよ、はい、その食とかにすごい詳しい方とか、うんうん、食のその研究家の方とかだと、どうしてもそういう方のその SNS だと、なんかこの食材がいいよとか、うん、なんかこれがすごいパワーがあるよとか、うん、じゃあこういうなんだろう、その調理器具が良かったよとか、うんうん、まあ、いわゆるその方の周りの半径何メートルの情報が上がってくるじゃないですか。
はい、
でそれって例えばそれがもし仮に僕からすごい遠い距離感のものだけど、うんうんうん、でもちょっと取り入れたいなと思ってる場合って、
はい、
もうその人フォローしてるだけで、それ見てるだけでなんかまあいろんな情報がこう仕入れられるって、まあ、それがなんかある意味 SNS の、ね、うん、根幹みたいなものだから、それ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
はい、
でもなんか そういうこうなんか地平を広げてくれる的な、自分の好奇心を刺激してくれたりとか、見えなかった景色、だから自分の一人だと見えない景色をこう間接的にモニターを通して伝えてくれるっていうことに関しては僕はすごい感謝していて、
うん、
はい、なのでそこを優先的に、そういう情報があったりする人とか物とかこととか関係、そのリンクを、まあ、僕は積極的にこうフォローとか、
うん、
してる感じはしていて、まあ、ただ単純に面白いとか、それ面白いっていうのはなんか芸術性が高いとかセンスがいいとかって意味での僕は面白いって意味ですけど、あとはなんかやったらワードセンスがいいとか、
うん、
なんかそういうところに関しては僕はすごく SNS は可能性を広げてくれたなっていうのはあってですね。
確かにインスピレーションすごいもらえますよね。
はい、はいはい、だから見てるだけで幸せになるとか、見てるだけで楽しいとか笑えるとか、
うんうんうん、
なんか貴重な情報だなとかっていうのに関してはすごい、うんうん、積極的に使ってる感じというか、まあ、取り入れてる感じはします。
うーん、
はい、なので、
はい、
そういうことを出してる方の出し方やり方っていうところはもうすごく超絶リスペクトしてますし、
うんうんうん、
まあ、自らもそうね、まあ、そうなりたいとかそうありたいとも思いますし、
確かに自分がすごく好きで見てる人の投稿スタイルを真似してみるっていうのもありですよね。
は
い、
そうですよね、
うん、
はい、それは僕はやっぱり類友の波長みたいな感じもすごくあるので、うんうん、だからそこをまあ真似してると取り入れてると、まあ、自分もそうなっていくのかなみたいな感じは洋服のところもねお話しましたけど、はい、その洋服の波長とかを借りて、今は借り物でもいいんだみたいな、それがだからどんどん自分の血肉になって自分がその波長を発するようになるんだみたいなことをかつて
お話
しましたけど、
はい、
そうです、はい、なのでなんかそういうこのいいなって思う SNS 使いをしている方たちのやり方を真似てみるとか、はい、取り入れてみるっていうのは、うん、まあだからね、世の中の多くの方たちもですね、まあなんか松島沙織さんをこう自分の使い方、はい、まあだから召喚するっていうんですかね、
召喚ね、召喚、
我ら流の言い方をすると召喚するっていう、はいはい、
なんか
それが、そう、それがいいのかな、買う、すごい直接的な買う、はい、まあでもそういう感じかなと思ってます。
いや間違いないですね。でも今結構癒しコンテンツがすごい求められてる感じがします。
そう、今は本当そうですよね。
ゆうじさん何に癒されるんですか？
僕はですね、
なんか動物とかいろいろあるじゃないですか。
あ、僕は僕はそうですね、でも僕はやっぱでもさっきも繰り返しますけど、
はい、
やっぱ歌とかはすごい僕は癒されるかな。僕結構バイブスの人の、あ、バイブスというか音の人なので、
はい、
そう、音情報でやっぱりこう嫌な音が入ってくると僕 うわーってなっちゃう人なんですよ。そう、 目とかはあんまそうでもないっていうか、まあ、どっちかというと音なんで、だからやっぱりこう、うん、声のバイブスが非常にいいなとか、なんか声が優しいなとか、なんかそういうところで僕は癒されてますかね。
大事かも。好きな声とかありますよね。
ありますよね。
あります、めっちゃあります、
はい、
音なんですね。
はい、決して僕は声フェチではないんですけど、でも
違う
んだ、お前のフェチ聞いてねえよとかねえですよ、すみません、なんか、まあ、でも、まあ、いろんなことをバラしていく番組ですけど、まあ、でも、はい、まあ、声は大事だよっていうことが、まあ、ちょっと、まあ、言いたかったというか、はい、
いや大事ですね、
はい、
いや私もちょっと好きな声たくさんあるんで、なんかそういうの集めてみたいなと思いました今。
はい、こう声ってやっぱりその料理しながらとかながらでも楽しめるところが視覚情報とやっぱ違うところかなってね、うんうんうん、まあ多分このポッドキャストもそうなんでね、皆さんもぜひ料理してからでも何でもいつもこうそばでね、
あ、そうですね、いいオチですね。
そう、なんか変なまとめ方ですけども、
ありがとうございます。
いやいや。もはや何についても、先ほども喋ったから何について喋ったらよく分かんなくなってますが、まあ、
だいぶね、相談内容からこう、はい、すごい外回りしてる感じがしますけれども、はい、ありがとうございます、はい。いろいろ教えていただいて。
いやいや。まあでも、バイブスがあまりに自分のバイブスと違うところの SNS は距離を取っても、はい、発信者とかとは距離も取ってもいいかもしれないし、はい、まだ逆に言うと、うんうん、心地いい発信者を真似てみる、召喚してみるっていうのはいいかもしれないよ、みたいな、はい。うん、あとは、自分がこれなんか衝動に駆られてこれ上げてあげたいと思ってる時は、一回深呼吸しても、戸島さん方法を採用するのは、その下書き、ね、下書きに入れてみて、そう、で、下書きに入れて、それで発散されればそれでよし、そうじゃなかったら、うん、まあ、あと誰かのあれをこう、ざわつかせるあれがないんであれば、上げてよし、みたいな、うんうん、なんか、そういう、こう、まあ、ルールではないんですけど、やり方みたいな、うんうん、ちょっと距離、まあ、距離感だ、まあ、衝動的に上げないとかね、距離感だと思うんですけど、はい、なんかそういうのは意識してみると、うん、SNS ライフとか、スマホライフが快適になるんでしょうか、うん、っていう、なんか変なまとめでしたけど、
ね、ありがとうございます。では、いもこさん、ぜひ、そうですね、今、お伝えいただいた内容だったりとか、あとは、まあ、スマホとも依存症っていう言い方はね、ちょっと、なんか、語弊があるというか、
はい、僕もだって依存症なんだよ。
依存症ね、悪いこと、そんなに悪いことばかりではないと思うので、せっかく携帯がいつもそばにあるんであれば、いいインプットとかいいアウトプット、自分のためになることをたくさん増やしていただけたら、なんかあんまり罪悪感のないようなお付き合いができると思うので、はい、ぜひゆうじさんの内容を参考にしてみてください。
はい、あ、はい、すいません、
はい、
1個だけ ね、でもね、今ちょっとそれを聞いていて、もうね、もうどんだけ持ってくるんだって話なんですけど、なんか今
すごくないですか。
これもう一回付け足していいですか。
ですね、もちろん、
はい、いや、この携帯の話に関しては僕本当に結構、僕自身もやっぱり一時期すごい悩んだことがあって、はい、
あ、そうなんですね。
いや、実はとか今言うなって話なんですけど、社長とか言うなら先にそれ言えよって話なんですけど、すごく思うのは、はい、もうね、スマホもそうなんですけど、うんうん、一番重要なのは脳みそをハックすることです。はい、っていうのも、スマホを見るのも SNS を見ちゃうのも、はい、結局はその脳からその快感物質とかな、ね、そのもろもろが出てるから、そこで多分反応しちゃうんだと思うんですよ。
うんうんうん、
でそれによって不安になったり、まあ、元気になったり、はい、いいねがついてテンション上がったりと か、コメント来てあはーみたいになったりとかするってことだと思うんですけど、
はい、
だから裏を返せば、その脳のそういうなんか飢餓状態みたいなものを他のことで補填してあげれば、スマホそこまで多分必要としなくなると思うんですよ。
うん、埋めてほしい、満たされたい部分を。
そうなんですよ、もうおっしゃる通りです。なので、なんか違うそのご褒美体、ご褒美回路サーキットをちゃんと作っていけば、はい、うんうん、スマホ依存というか、スマホに対してから何かが来るから、つまりモニターの向こう側から誰かから何かが来るから、それによって自分が満たされるっていうサーキットが一回遮断か、うんうん、そこの重要度が減っていけば、多分依存って減ると思うんですね。
うん、うん、まさにまさに、
はい。なので、そこを一回見直す、つまり SNS の距離感とか、その投稿の距離感、はい、もちろんそれは基本的にはものすごく重要なことなんですけども、はい、ただもうちょっと距離を取ってみると、あ、なんか答えは自分の脳にあるんだみたいな、
うん、
なんか脳にあるんだ、そう、脳とうまく付き合うことによって、携帯に脳と言えるみたいな、ちょっとなんかギャグみたいな感じなんですけど、なんかそういう感じは僕はすごい感じます。
いやー、本当にそうですね。
ありがとうございます。はい。同意いただいて。はい。なので、脳みそとうまく付き合っていくと、携帯ともうまく付き合えるんだよっていう、友人なりのまとめでした。
ありがとうございます。すごい壮大だけれども、でも、すごくね、自分、まあ、頭、フル回転ですもんね、いつもね。
そうです。
うん、ちょっと、まあ、もしかしたら他にもスマートフォンじゃなくても満たされる部分たくさんあると思うので、いもこさんの脳、はい、を分解してみてください、はい、
ぜひに。
言葉で聞くとあれだと思うんですけども、はい、ありがとうございます。
そうですね、いい加減しつこかったですね、すいません、なんか
いやいやいや、すごい、それが、まあ、それが一番大事ですよね。
なんか基本の木かなって思いました。結局なんか僕らの話したことっていうのは、別に枝葉じゃないんですよ、全部が基本ですごい重要ですけど、うん、でも、はい、一番根元を掘り返していくと、うん、なんかその満たされない気持ちとか、
うん、
多分その心の問題、まあ、問題というか心の状況とかに多分ある気がして、うんうん、なのでそこが満たされれば全部万事解決じゃんみたいな感じなのかなっていうのは思いました。
まあ、確かに、いや、はい、本当にそうだと思います。まあ、なんかこう 自分のなんかそういろんなものを精査、でも最初のいろんなものを精査していったりとか、なんかそういうものを環境を整えることで自分の脳が何を求めてるかってなんかだんだん見えてくると思うので、なんかそのツールとしてもスマホ今役立てて、
そうですね。
なんか徐々にね、こうブラッシュアップして自分の脳に、脳の何が欲しいのかっていうのをね、判断していただけるとよりいいんじゃないかなと思います。
そうですね。脳との対話ですね。
脳と対話、脳と対話。すごい。私も脳と対話しながら SNS 発信したいと思います。
僕もです。
はい。はい、自分たちにも噛み締めて言いたいことなんですけれども、はい、そろそろお時間なので、ゆうじさんありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きゆうじさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。どんな内容お悩みでも大丈夫です。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤホン、ジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドホンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ユージの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のユージさんの星読み運気予報です。今回配信されるのが4月24日ですので、25日から1週間お願いいたします。
はい、はい、星読み運気予報4月25日ですね、
はい、
はい、から1週間、はい、お伝えします。太陽が、その、この4月の、はい、20日過ぎからですね、はい、その大内座に入ってまして、
はい、
うん、でその大内座っていうのが、今ちょっと若干厄介なというかですね、うん、ちょっとあの重要な役割を担っているんですけど、
はい、
それはなぜかというと、その天王星っていう全てにリバースをかけちゃうその星が入ってるからなんですね、
うんうんうんうん、
でもちろんその大内座は僕は敵に回すためにもディスってるつもりもないし、なんなら僕もその大内座要素がまあまあ強いとなので、
はい、
なんかあの全然ドキって感じなんですけども、ただうん、ただそのこの大きい天体がその太陽、大内座に入ってくるときっていうのは、ここあと何年、はい、あと5年ぐらい続くのかな。あの、だからこれは結構永久保存版みたいな感じなんですけど、なので、
はい、
いろいろ物事が起きたり、ね、何かが逆回転になったり、はい、何かが、こう、なんかその、まさか的な展開が起きたりするかもっていう、その可能性が高いよっていう時期なんですよ。
おー。
はい。はい。うん、なので、今逆に世の中の社会情勢的になんとなく、じゃあ右肩上がりですかって言ったら、なんとなくそうじゃないような感じもしなくもないじゃないですか。はい。まあまあ、決して全てが順風満帆、まあもちろん順風満帆な会社さんもあるでしょうけども、ね、企業も個人もあるでしょうか。なので、どっちかっていうと右肩下がりないし、ちょっとなんか停滞か、ちょっとしんどいなっていうのに対してのリバースがかかるということは、じゃあ元島さんどうですか？いきなり振るっていう。はい、右肩下がりになっているかもみたいなところにリバースがかかるということは、逆回転するということはどうなるということですか？
下がると思いきや上がるってことですか？
そうなんですよ、もう大正解ですということは右肩下がりから右肩上がりになったり、なんか急転直下から急になんか V 字回復ドーンみたいになったり、つまりそういう反転劇があるかもっていう、ちょっとミラクルな週なんです。
へ
ー、はい、だからミラクル、なんか最近ちょっとなんかギャグの人もなってますけど、親父、ね、なんだっけ、ミラクル来るかもみたいな、なんかそういう週なんです。
え、すごいいいですね、
うん、しかもポイントは、好きなこととか、なんか自分が大事にしてるポリシーとかこだわりみたいなものを出せば出すほどミラクル来るから、はい、だからもうとにかくなんかもう好きなこととかそういう趣味とか出しちゃいなよみたいな、それが逆に言うと開運のアクションになっていく週なんですよ。
おー、出します。
はい、なんでなんか元島さんだったら、なんだろう、ヘラクレスオオカブトですかみたいな。
カブトが好きとか。
あ、そうですよね。
植物がすごい。
あ、そうです。
今増えてます。
そういう、なんか、わかんない。僕だったらわかんない。タケノコの里が好きとか。なんかそういう、はい、そういうような、なんか、ものを出していけばいいみたいなところが、この1週間なので、なんで、5月の頭にかけて、4月の25から1週間っていうのは、自分の好きっていうものに向き合って、そこを発信していったりとか、誰かとシェアしていくっていうことが、すごく、良いと、保守的には思われます。
いいですね。
はい、
バイブス高めていきたいと思います。
ぜひに、もう好き好きビームをね、いっぱい出していただいて。
ビーム 出していきます。それがね、はい、吉ということで、
はい、
実行していきたいと思います。ぜひ参考にして皆さんも過ごしてみてください。
はい、
エルプレゼンツ毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家本島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は本島沙織と
ユージでした。
はい、今日ユージさんありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。